教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第54回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターのナナと申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週は2016年度浜松西高中等部入学試験を徹底分析ということでお送りしました。で、今回は、来年度の受験に向けた勉強方法を塾長に伺っていきたいと思います。
はい、
はい、では早速参りましょう。
そうですね、
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
教育相談塾長に聞こう。それでは2016年度浜松西高中等部入学試験を徹底分析の後編をお送りしたいと思います。はい、前回お送りしました入学試験の概要の中で、総合適性、作文、面接ということで3つあるんですが、
はい
はい、まず最初にですね、総合適性、こちらの勉強方法について伺っていきたいと思います。
はい
はい、前回分析していただいた時に、問題量が多いということと、記述式の問題も約半分を占めていたということがありましたけれども、
はい、
はい、来年受験をする方にとってどういった勉強をしていったらいいですか？
はい、はい、傾向がいつもと同じで、僕はやっぱり国語系の傾向だったっていうのは今年も変わらなかったと思っているので、
国語系、
はい、つまりやっぱり文字数が問題量が多いので、というかより多くなったじゃないですか。
はい、
ということはこう読まなければならない文字の数って増えてますよね。
そういうことですよ ね、
は
い、
この問題を見た時にものすごい文字量ですもんね。ということは、読むことに慣れてる、っていうことはもう大前提になって
ますね。そうですね、
もうここのまず国語の力が問われますよね。
はい、
そして記述が半分以上、それから作文、
はい、
ね、放送問題、
はい、
ね、言葉に関係した問題がこれだけずらっと並んでると、
はい、
もう国語がまず第一でしょう。
第一、はい、
っていうことになりますよね。
はい、
はい、さあ一問一問はそんなには難しくはないので、前回もお話しましたが、スピードが課題になってきますから、
はい、
スピード、与えられた時間内にこれだけ多い問題量をこなすスピード、そのためにやっぱり普段からの読書ですよね。
読書もこれ早く読んだ方がいいんですか？
いや
それとは関係ない。
読み方っていろいろあるので何とも言い難いところですが、
はい、
読み慣れるっていうことが大事かなと思うんですよね。普段からよく本を読むこと、
普段から本を読むこと、
まあ、マラミの生徒たち見ていても読書量が多い子たちって言えばほぼほぼ合格してますよね。
へ
ー、はい、やっぱりそんなところから見ていても、活字慣れしてる子たち強いですよ、
は
い、
なるほど、
もう読書絶対、
はい、
まあ、これがまず第一段階ですよね。
はい、
それから資料やグラフが非常に多いです、はい、算数の問題など見てもこう、はい、ちょっと考えさせるようなものがあったりするわけなので、はい、これってその資料がね、こう何を言わんとしてるのか、何をこう読み取らせたいのかっていうのを普段から考えるっていうことをしていかないとなかなか答えられないですよね。
じゃあ新聞の記事を自分で読んでみたり、
読むだけではダメなんですよね。思考の問題になっていくので、つまりこれってどういうこと？とか、
はい、
今日はね、奈々さんなんかこうライムグリーンの綺麗なストールっていうんですか、はい、巻いてますけども、どうしてその色なんですか？とか、
はい、
なん でこの人はこの色を身につけてる、うん、まとってんだろうかとかって考えるとか、
はい、
ね、あその今こう収録している部屋の、はい、あのね、右上に時計がありますが、なぜあの位置に時計がついてるのか、
はい、
ああでもないこうでもないっていろいろ考える、
はい、
こういういろいろ考える思考癖っていうのがあって初めて資料を読み取って、うん、これって何を言わんとしてるのっていうことが成り立ってくるというかトレーニングになってくるわけなんですよね。
あ、それっていうのは、うん、まあ、自分で、まあ、いろんなものに興味を持ったりとかしないとい
いこと言いましたね。
できないですね。
できないです、
はい、
物事に興味がない好奇心がないと思考って働かないので、
はい、
それ絶対大事ですよね、
はい、
だってこれだけいろんな問題が出てくるわけですから、はい、ね、好奇心持ってる子の方が有利ですよね。
本当そうですね。好奇心持った上で知りたい知りたいって思えば覚えちゃうじゃないですか、
うん、覚えちゃうんですよ。頭使わなくても、はい、まあ、知らず知らずのうちに頭が勝手に動いていて、それで覚えちゃったりするんですよね、
はい、
そういう子の方が強いんですよね、うん、なのでどういった子が受かっていくのかっていうところから見ていくと、普段から頭使ってる子、物事考える子のが受かってるのが見えてくるので、
はい、
そういうことなんですよ。だからそういった子たちが、何の問題して使うか別にあんまり関係なくてっていうことなんですよね。
じゃあ普段物事をよく考えてる子っていうのは何でもいいですか？
何でもいいですよ、
ね、何でもいいですか？
本当に何でもいいですよね、はい、今日の朝ごはんで味噌汁がなかった、なぜいつも出ている味噌汁が今日はなかったのか。お母さんの気分が良くなかった、あ、僕が昨日変なことをお母さんに言ったからかなとか、いろいろ考えるわけですよね、もうそういうのとかね、とにかく頭をどれだけ動かすとか、このポッドキャストでもよく語ってますけども、
はい、
そこは非常に重要だと思うんですよね。
それって、うん、じゃあ考える力を身につけさせたいっていうね、ことを思った時に、親が子供に対してできることって何かありますか？
問いかけですよね。
あ、
コミュニケーション、
どうして今日はそのグリーンのパンツを履いてるのとか、
それ似合ってるねから貼って、どうしてその服なのとか、ニコニコとしたらなんかいいことがあったみたいだね、お母さんに教えてとか話して、
そうすると親子の会話力とか
もうコミュニケーションもついてきますよね。思考癖、深い思考癖をつけさせるっていうのが対策になってきます。
深い思考癖ですね、はい、
浅い思考癖の子が問題集、例えば中高一貫校の適正、ね、適正向けの問題集ですみたいな、はい、これでバッチリ合格みたいな帯に書いてある問題集を解いたとしても、浅い思考のまま解くと、ほぼほぼ記述になってくるので、
はい、
浅い書き方で回答解説を見た時にもね、
はい、
僕の書いたのは、まあ、なんとなく合ってるからこれでいっかみたいな感じで丸にしちゃうんですよね、
はい、
浅い子ってね、思考が浅い子ってのは、はい、実はもう一歩踏み込んで書かないと丸にはならなかったのにっていうところまで気がつかないんですよね、なんとなく合ってるからいっか、記述って完璧にあの模範回答と合致させて書くってことはほぼ不可能に近いので、
はいはい、
ね、
はい、
なんとなくで丸付けをするんですよね、思考の浅い子はね、そこがね命取りになる。
そうするとほぼほぼ間違ってるってことになっちゃうじゃないですか。
まあこれは高校入試でも言えることなんですが、なので、深い思考癖をつけるっていうのは大前提で、それから問題集だって話になってくるんですよね。
まず思考を身につける
っていうことですね。普段から頭をよくこう働かせる、そのためやっぱり親御さん何ができるかっていうと、やっぱりコミュニケーションですよね。だから親子が仲がいいっていうのは絶対になってくるんですよ。
そこまでつながって、まあね、いうことですよね。
まあそうなればまた戻りますが、適正の問題に出てくる資料とかも何を読み取らせたいのかっていうのも、まあ瞬時に考えられる、普通に考えるので、はい、あ、じゃあこういうこと答えさせたからこういうことこう、ね、書けばいいじゃんっていうことで、普通にサラサラって書けますよね。でそもそも深い思考が深い子って作文力が高いので、
はい、
ね、記述も別にそんなにトレーニングしてもらっても書けるとこあるんですよね。やっぱ思考をこう深めさせてあげるっていうのが大事だと思います、
はい、
読書して思考を深めていく、読書をするっていうことと会話を通して思考を深めていく、でその2つが基本ベースにあった上で、まあ、問題を解くっていうのがいいんじゃないのかなと思います。
はい、ありがとうございます、
はいはい、
それでは、続いては、作文の対応について、
はい、
伺いしたいんですけれども、
はい、
作文問題について今回はね、はい、まあ、割と簡単だったんじゃないかということを前回おっしゃってましたけれども、
はい、うん、
この対策っていうのは何かありますか？
そうですね、まずは今回みたいに簡単だとそんなに差はつかないのですが、今までのようなちょっとハードな文章が与えられていて、うん、でそれに対して問われるとなると結構作文力で差がつくんですけども、うん、
はい、
作文はまず書き慣れてる子が書けるのって、
作文を書き慣れることですね、
うん、で西高中等の問題、それから今の教育事情とか考えていくと問題がどんどんこうハードになっていく傾向にあると思うので、うん、はい、でこれから受験をされる方たち、はい、考えていらっしゃる方たちは、うん、今年 の、 あの基準に合わせない方がいいですよね。
と言いますと、
うん、もっとハードな作文の練習をしていった方がいいと思う。まあ、マラビではね昔からよくやってますけども、30分間で600字前後の作文をもうほぼ毎週のように書いていく、
はい、
ああいったトレーニングは非常に重要になってきますよね、
はい、
短い時間で、600字ぐらいはパッと書けてしまう、うん、まあ、トレーニング積んでいくと、ね、15分20分ぐらいでほぼみんな書けるんだろ
う。そんな書けちゃうんですか？
うん、
そんな書けるんですか、
う
ん、
で作文50分間でしょ、
はい、
もうね、2度3度なんか見直しできちゃいましたみたいな。
へ、
でそれぐらいまで作文力を高めていきたいですよね、
うん、そうですね、まあ、どんなことが聞かれるかわからないので、うん、まず書けるっていう自信を持って取り組んだ方が有利ですもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、
で作文は突き詰めていくと、はい、あなたが普段何見て何考えてますかっていうのを文字化するわけですので、
はい、
まあ、書き慣れるっていうのは大事なんですけども、うん、思考もやっぱりここ深くしておかないと書けないじゃないですか。
はい、確かに、
うん、でこれはですね、自分だけではなかなか、上達させることはできないので、うん、やっぱりプロの方、誰かこうチェックしてくれる人を入れるべきだと思うんですよね、うん、
はい、
作文の先生とかが理想ですけども、
はい、
うん、でそんな中で、こんなところがうまく書けてね、うん、まあ、ここはもうちょっとコースでより良くなるんじゃないのかなみたいなアドバイスを受けながら、うん、こうだんだんだんだん上手くなっていくっていったトレーニングをやっぱり年間通じて受けていけば非常にいいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、
うん、はい、まあ、言えることはもっとハード、今年の問題の基準レベルに合わせるのではなくて、もう少しハードな課題、もっと社会性があるものとか、文字数、時間がもっと短かったり文字数が多いっていうトレーニングを受けて、うん、受け続けて鍛えていく、それで受験に入っていくっていうのがいいんじゃないですかね。
わかりました、
うん、
はい、ありがとうござい
ます。ただね、今年はね、そうそうそう、これ言いたいんですが、あの開業せずに書けっていう指示が出ていて、これは作文じゃないんですよね。条件に開業せずにってあるでしょ、
はい、そうですね、
最初のところに、
そうですね、
ね、はい、ね、これ書きにくいですよね、作文になるところ
、確かに、う
ん、だからこれはでもこれね、開業せずに書く文章のトレーニングだけ受けるのもそれって何のためになるのっていうところがあるので、
はい、
僕はね、このトレーニングはおすすめしないんですが、
うんうん
うんうん、まあ本番近くなったら開業せずにちょっと書いてみよっかみたいな形で、
うんうん、
こういうパターンで来るかもねみたいな感じで、
はい、
まあ、慣れるっていうのもありかもしれないですよね。で、はい、普段は本当に開業もきちんと入れて、うん、段落も入れて、
はい、
作文って読み手がいて初めて成り立つものですから、はい、そのトレーニングを受けていった中で、うん、西高中等部今日のこんな開業せずにっていうのが出てたんだけども、それは、まあ、まあ直前ぐらいに、ね、こういうのもあるかもしれないからってことで、ちょっとそういうのも書いてみようかってことで練習すればいいんじゃないかなと思います、
はい、
うん、
分かりました、
うん、
それではですね、最後に、
はい
はい、面接試験について伺いたいんですが、
はい、
今回の、ね、試験はね、俳句を作ったということで、
はい、
でその作った2人1組で作った俳句を、
うん、
8人のグループで、
はい、
あのみんなで意見を言い合ったということだったんですけれども、
うん、
まあ、毎年どんな問題が出るかわからない中で、
うん、
どういった対策をしていったらいいですか？
本当そうですよね、
はい、
まあ、広く物事世の中のことを知っている、興味を持ってるっていうことがやっぱり大前提ですよね。
それはどうしてでしたか？どうしてですか？
どうしてですか？何が出てくるかわからないのか。今年ゆるキャラが出るとは思わなかったですからね。
そうですよね、
うん、もっと社会性を帯びたものが出るかなと思ったんですよね、
はい、
うん、そう
社会のことに関心を持って触れていくこと、
うん、うんうん、でゆるキャラですかね、ちょっとびっくりしちゃったんですけども、うん、まあいろいろなものに興味関心持つっていうのが基本ベースでしょうね、うん、
はい、
でまあ本当に行き着くところは思考の深さになってくるんですが、普段から思考が深い子は友達がゆるキャラの話題してた時に、
はい、
もう自分だったらこう考えるのになみたいな感じで多分 友達の話聞きながらも頭の中動いていろいろ考えてると思うので、普段から思考を深めるっていうのはもう大前提だと思います、
はい、
うん、で受験面接と題して僕たちも面接の練習って、ね、行ったりするんですが、はい、ああいったところを見ていても思考の癖がやっぱり深い子はどんな題材が来てもそのまでやっぱり何かしら意見言いますよね。
ああそうなんですね、
うん、で思考が浅い子は、えそんなの考えたこともありませんで頭がストップしてしまうんですよね。
はい、はい、
うん、だからそういったところを現場を見ていても感じるのですが、うん、思考を深めておくっていうのは非常に重要だと思います、
はい、
なんでこれがこう動くのかとか、
なぜ
ここに赤色が使われているのかとか、
へえ、
うん、もう考える癖づけをお子さんにしていく、うん、そうすれば出ますよ。
出ます。
インプットがない子はアウトプット出ないってよく言うじゃないですか。
あ、はい、うん、じゃあ、そういうことか、
うん、はい、でそのインプットっていうのも、うん、与えられたものじゃなくて自発的にこうインプットするっていう感じですかね。ここがポイントですよね、
はい、
うん、そこが好奇心っていうことになってきますね。
はい、わかりました、
はい、
じゃあもうまとめるとですね、
うん、
読書をすると、
うん、
そして深い思考癖を身につける、
うん、
はい、で好奇心を持って物事を観察する、うん、したり、うん、自分で考えるということを自らね、
うん、
やっていく、
うん、
そういうことに育てていく。
そうですね、
わ、はい、かりました。
はい、
はい、2週にわたって2016年度に浜松西高中等部の入学試験の徹底分析を行いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
教育相談、塾長に聞こう。エンディングのお時間となりました、はい、どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました、
なかなか非常にこう、うん、入試に向かってですね考えることが多かったんですけれども、うん、でも、ちょっと見方を変えると、
うん、
好奇心を持って物事を見てみるとかっていうのって楽しいじゃないですか、
うん、そうですよね、
なので子どもと一緒に、
うん、
いろんなものを、まあ、見に行ったり時にはね、うん、遠くに足を運んでみて見に行ったりとか経験したり、
うん、
体験したりする中で、
うん、
まあ、コミュニケーションを交わしながら、
うん、
深い思考になるようにね、
うん、
そういった習慣もつけつつ、
うん、
日々のね読書もしていって、
うん、
まあ、皆さんにね、中学受験される方にはそういったことをされてみるといいのかなと思いました、
うん、本当そうですよね、はい、学校さんが欲しい人材、うん、でどんな子かなって考えてた時にやっぱり好奇心のある子だと思うんですよね。
うん、
与えられたことだけをこなしていく。で先生次何やったらいいですかってこう何だろう、ね、しじまじ人間って言うんですか、昔流行った言葉で言うと、そういう子は求めてないので、ね、
そうですよ ね、
やっぱり好奇心があって自分からこう自発的に動けるようなことっていうのが欲しいんだろうなっていうのが問題からも透けて見えますよね。
わかりました、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のマナーがございますので、教育相談への質問などをお寄せください。今回のね、入試問題のことについてもしわからないことがありましたら、また皆さんからメールをいただけたらと思います。
そうですね、
はい、
はい、
皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。